金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、皆さん4月7日の朝の、あ、4月8日の朝のご記念ようお参りでございました。今朝は外のですね、街灯も消させていただいております。先ほどちょっと外に出たらですね、結構もう明るかったのでもったいないなと思って、玄関の中だけ、電気をつけさせていただいております。日に日に朝が早くなってまいりましたね。気温も少しずつ、上がったり下がったりですけど、だんだんと、春になってきておると思います。先日皆さんにもお話ししましたように、この間のオウムの天地からの神大祭に九州からお引き寄せをいただかれた方々の中で、霊北教会ですね、昨年私どもがご用に行かせていただきました。その記念大祭の講師のご用にお使いいただいた、その霊北教会の皆さんがですね、ご本部の天地神神大祭に、教会長はじめ、信者さんが参拝されまして、先日もお話ししましたように、ハプニングが起こりまして、予約していたホテルが予約解除になってたということで、いろいろあちらこちらに電話をかけたけれども、全部満室ですね。で、乙島教会に泊まられるようにことになったということですね。そのことについて、昨日その霊北教会の教会長の末永道彦先生からですね、大変ご丁寧な礼状が届きました。で、皆さんにもですね、それをちょっと紹介させてもらいたいと思います。少し長い手紙なんですけどね、とても参考になる手紙です。近景春陽の功、日々のお祈り添え御礼申し上げます。先日よりのご本部参拝では大変お世話になりました。あわやみんなで野宿するところでした。宿泊の上に朝までのお食事のお世話をいただいたことを厚く御礼申し上げます。私は万事において慎重にことを進める方なのですが、改めて人間の考えでは思いもしないことが起こるのだと実感しました。またあの日、神様がわざわざ倉敷から離れるようにご都合くださったのだとも感じました。霊北の信者さん方は今回のご本部参拝はとてもおかげをいただいたとおっしゃっておられますが、私の場合それ以上に深い神様のご都合があられたことも感じております。あの日、ご本部参拝出発の朝、先のというのは左に記した、後で読ませていただきますがね、金光教ラジオ放送の原稿を読んでいて、今日は何かが起こるというものを予感しておりました。そして次にですね、その金光教ラジオ放送のですね、話が、書かれておりまして、それを読ませてもらいます。金光教ラジオ放送、きっと大丈夫、新潟県金光教直江津教会、中西則之先生。私は27歳の時に結婚し、新婚旅行は妻がずっと行きたいと言っていた、美ら海水族館、ね、有名なところですね、がある沖縄に決まりました。旅行の計画に慣れていない私たちのために、 宿泊先や航空チケット、レンタカーなどの手配などはすべて妻のお父さんがしてくれました。旅行1日目は現地の知り合いにもお願いしていろいろなところに連れて行ってもらいました。2日目からは2人旅でしたが、目的地は美ら海水族館と決まっていたので、下調べも完璧、楽しく過ごすことができました。最終日は帰りの飛行機が夕方の便だったので、それまでレンタカーで平和記念公園や資料館などをゆっくりと巡り、戦時中を思い、二人で今こうしてこの地を訪れていることに感謝しつつ、互いに涙しながら沖縄での新婚旅行は最高の締めくくりを迎えましたと言いたいところなのですが、これから先の私たち新婚夫婦の行く末を占うかのようなクライマックスは実はこの後に待っているのでした。あとは空港近くのレンタカー屋さんに車を返して空港に行くだけ、そう思いカーナビで検索し車を走らせました。道はやや混んでいましたが、時間的にはまだ余裕があります。目的地付近に到着しました。カーナビはそう言いましたが、まあ、カーナビというのは声を出して言ってくれますね。目的地付近に到着しましたって言うんですね、自動的にね。カーナビはそう言いましたが、そこは全く見覚えのない場所でした。戸惑いつつもお店に入ると、ご返却は当店ではありませんね、こちらでもご返却いただけますが、空港に行かれるのならやはり空港近くの店舗で返却された方が便利ですよと説明されました。なんと検索を間違えて空港から離れた別の店舗に来てしまっていたのです。慌てて検索し直して出発することに。しかしそこから空港までの道は大変渋滞していて、とても間に合いそうにありませんでした。もし間に合わなかったら決して安くはない飛行機代を無駄にした上、チケットの取り直し、さらに今日の便が取れなければもう一泊することになる。そうなればお金の問題だけではなく、このあと実家で予定していたいろいろなことにも影響が出てくる。そんなことを考えながら運転していると、こんな思いが湧き起こってきました。なぜ妻は自分に任せっぱなしで確認してくれなかったんだ。もし彼女が気づいてくれていればこんなことにはならなかったんじゃないか。疲れと焦りからか妻を責める思いがふつふつとこみ上げてきたのです。しかしそんな思いを抱えつつも、神様どうか間に合いますようにと心の中で祈っていました。そうするとだんだん気持ちが落ち着いてきて、そもそもたくさんの人のお世話になってこれまで楽しく旅行ができたのに、これで妻を責めて喧嘩でもしたら全てが台無しになるじゃないか。彼女もこれから先新婚旅行を思い出すたびに自分のせいにされたと嫌な思いをするだろう。間に合わなくてもきっと大丈夫、神様がいいようにしてくださると、思い直し渋滞の中を進みました。ようやく空港近くのレンタカー屋さんに着いたのがちょうど飛行機の出発時刻でした。ダメだったね。でも新婚旅行が一日増えたと思って喜ぼう。そう妻と話しながらとりあえず空港に入り、これからのことを相談しようと窓口に向かいました。すると風の影響で飛行機が2時間遅れておりますとスタッフの方、私たちからすれば晴天の霹靂ならぬ霹靂の晴天とでも言うんでしょうか、空港上空の強風により飛行機は飛べずにいたのです。びっくりしましたが、私は本当に怒ったり責めたりしなくてよかったと改めて安堵し、妻と喜び合ったのでした。 金剛経の信心でとても大切な言葉に、おかげは我が心にありというものがあります。我がとは平和の和に年賀状の我という字を書きます。人の助かりは和らぎ喜ぶ心にある。その心にこそ神様が現れ働いてくださるというような意味だったと思います。検索を間違え焦った私の心には妻を責める気持ちが湧き起こってしまいました。しかし神様に祈ることで私の心は落ち着き、大丈夫と思うことができました。結果的には予約していた飛行機に乗ることができたのですが、しかしそれ以上に妻を責める心からきっと大丈夫、神様がいいようにしてくださるというこの和らいだ安心を得たこと、そして失敗の中でも喜びを見出すことこそが私たち夫婦にとっての本当に大きなおかげだったのだと思っています。あれから17年が経ちました。私たちはまだ一度も夫婦喧嘩をしたことがありません。そのようなことでというのはこの末永一彦先生ですねの、今までがラジオ放送の原稿でした。私たちはまだ一度も夫婦喧嘩をしたことがありません。で、まあ、一応ラジオ放送の原稿を終わりまして、その霊北教会の末永道彦先生の手紙の本文に帰ります。そのようなことで何かが起こるという予感は的中して、ホテルの予約キャンセルというお働きです。その日は J リーグの試合が行われており、岡山から福山まで空いたホテルはゼロだったわけです。そこで思い出したのが、教授様のお口づけでばったり会った金谷先生、このお兄さんですね、郷の浦教会の金谷先生と、その弟の実定のですね、一彦先生が教授様のお口づけでばったり会ったんですね。これも引き合わせですね。そしてそのお兄さんが、今日は落とし間教会に泊まらせていただくという言葉でした。で、この金谷先生はいつもですね、自分がいろいろお掃除や草取りをしているね、この小屋さんの屋敷にいつも泊まってたんですけど、今年はそこに泊まられないということがあってですね、前もって落とし間教会に電話してきて、泊めてくださいというので、そういう用意をしてたんです。私がその2階に布団も敷いておったんですね。で、今日は落とし間教会に泊まらせていただくというそのお兄さんの言葉を聞いていたので、それからじゃあお兄さんと同じ落とし間教会に泊めてもらえるかもわからないというので電話をされたんですね。突然の願いを叶えていただいた次第です。特に由紀子先生には布団の準備やお食事の用意などご迷惑をおかけしましたことを心より御礼申し上げます。夜のご祈念の折に万事おかげになるというお言葉を繰り返し奉唱し、まあ、ちょうど皆さん夕食の後にですね、夜のご祈念を一緒にしていただいたんですね。このお昼前でね、夜のご祈念の折に万事おかげになるというお言葉を繰り返し奉唱し、まさに万事おかげになることを体感させていただきました。この度の御礼にスパークリングワインとお菓子を送らせていただきました。お世話になった霊北信徒皆からのお礼として召し上がっていただければ幸いです。また時折このようなことが起こるかも分かりませんが、今後ともお助けいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。令和7年4月2日金剛経霊北教会末永道彦岩本徳夫先生彦先生、こういうことでしてね。そしてね、どういうんですかね、ご縁というのはこういうことかなと改めて思うんですが、実はこのラジオ放送のですね、新潟県の直江津教会の中西則之先生というのは、うちの娘の則子と学院が同期なんです。で、とても仲が良くてね、直江津言うて呼び捨てにしていた、こちらにもたびたび来たことがある人なんですね。その人のそのラジオの原稿をですね、 そのちょうど道子先生がその日の朝に読んだというんですね。つまりその予定外のことが起こってもそれがおかげになるということをですね、あらかじめ神様がこうね予感させてくださっていたと。そしてその上にお靴着で大勢の人が参るね、そこでちょうど兄弟がぴったりお靴着で会うというのもちょっと珍しいことですね。そういうお計らいの中で、この落とし間に電話をかけてこられた。で、正直私たちもびっくりして慌てましたがね、まあ、1人泊まる予定だったのが6人になったわけですからね。それでどうしよういうことになったんですが、いやいやこれねもうありがたいことじゃないってね、もう笑いながらね、家内と2人で笑いながらね、おかしいな、そんなことがあるんやな、やっぱりここで泊まらないかになったんやなって、前からよくこういう泊まってた人なんで、で、まあ後で聞くとその徳尾先生の体調が悪いからって遠慮されたらしいんですけどね、まあそれはもうそれは仕方がないことなんですが、最初からここに泊まっとったらよかったのになっていう話をまあ散々させてもらいながら、夕食をですねみんなでもう本当に賑やかに、最初ですからその五の浦教会の末永金也先生ねと、それから日向教会の富永静之先生と信者さん2人、4人は予定してたんです。で、まあ、みんなで考えてね、まあ、私の手料理よりは、まあ、せっかく大祭だからごちそうにしようということで、コーチンさんのオードブルをですね、予約してた。で、新次先生がそのコーチンのオードブルと、それから、チキン、チャーハンですね。チャーハンをちょっと多めに予約してくれてたんで、その人数が3倍になったんですけど、ちょうどうちにもカレーがありましたり。ね、皆さんが好きなものを食べていただいて、まあ、間に合ったわけですね。お布団の方も、まあ、あるものをかき集めてね、コロナのことがありましてもういらんだろう言って大量の布団はもう処分してたんですけどね、まあ、その女3人男3人の6人分の布団はちゃんと整えられて、3人ずつこの2階の部屋にね泊まっていただくことができたわけですね。今朝このお話を皆さんに、紹介させていただきましたのはですね、お互いにですねそういうことが予定外のことが起こりうる、ね、でもそこで慌てたり、ね、腹を立ったりしないで、俺もおかげになるというふうに肝に銘じてどうぞとお願いをしてですね、そこをおかげにしていただきたいということです。